本日は週末の前兆と題しまして御言葉を分かち合わさせていただきます。日本の競馬の世界で最も有名なレースであり頂上決戦として認められているのは12月に行われる有馬記念と5月に行われる日本ダービーであります。このレースに勝利するために競馬新聞を買ったりテレビの解説を見ながら一生懸命データを収集いたします。そして出場する馬の過去の戦績はどうなのか、馬に乗る騎手は誰なのか、東京競馬場と中山競馬場のそれぞれのコースの状態はどうか、アップダウンはあるのか、そういったデータから勝利の兆しをつかみ、そして勝ちそうな馬を選んで馬券を買うのであります。年末ジャンボ宝くじの場合もこれと全く同じである。過去にこのチケット売り場から当選が出たのかどうかが重要になってまいります。一度当選くじが出たらまた出る可能性があるということで、渋谷にあるハチ公前の宝くじ売り場には過去に1億円以上の当選者も24人も出したということで常に行列ができるほどでございます。このように人は何か勝利する兆し前兆をつかみ読み取り、その情報を持って勝負に出るのであります。イエスの弟子たちもエルサレムが滅亡し神殿が崩壊するにあたってその兆し前兆に大変興味を持っていました。イエス様は神殿を後にして祭りの間宿泊していたそのベタニアに帰るためにオリーブ山に登っているところであります。オリーブ山からは夕日に照らされて美しい神殿を眼下に見下ろすことができました。そこに腰を下ろした時弟子たちが密かにイエス様に近づいて質問してきたのであります。3節をご覧いただけますでしょうか。イエス様がオリーブ山で座っておられると弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。弟子たちにとっては幼い頃から神殿というのは彼らの生活の中心であり当然世の最後まで残っているに違いないという考え方が常識として染み込んでいました。この美しい神殿がまさか一つの石も残らずに崩壊するということはとても考えもつかない想定外のことであったのであります。したがっていよいよ世の終わりが近づいているに違いないと思い込んだのであります。ダニエル書の7章13節から18節には次のような御言葉が書かれております。旧約聖書の1393ページでございます。1393ページ、ダニエル書の 7章13節から18節をご覧ください。1393ページです。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、その元に進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。私ダニエルは大いに憂い、頭に浮かんだこの幻に悩まされた。そこに立っている人の一人に近づいて、これらのことの意味を尋ねると、彼はそれを説明し解釈してくれた。これら四頭の大きな獣は地上に起ころうとする四人の王である。しかし意図高き者の聖者らが王権を受け、王国を常しえに治めるであろう。弟子たちは世の終わりに人の子と呼ばれるメシアがこの世を速やかに統治することになると信じておりました。すべての面において祝福を受けることになるだろう。そして世の終わりと神殿の崩壊、この二つの出来事は切っても切れない関係であると考えていました。従いまして、神殿が崩壊するとき、そして世の終わりが来るとき、このときこそまさに旧約聖書に予言されている万物の回復が成し遂げられる。混沌とした宇宙に回復がもたらされ、神の秩序がその姿を現し、自分たちは一気に神の安息に入れられ、何不自由もない幸いな人生を享受するであろうと妄想を描いていたのであります。ですから弟子たちは目をギラギラさせながら、そんなことが起こるのはいつでしょうか、いろいろとイエス様に対して質問を連発させたのは無理もないことであります。イエス様は弟子たち答えを通して終末の前兆について教えてくださいますけれども、結論から言いますと、いつとかどこでですとか具体的なところはそれほど答えられませんでした。むしろそれらのことは終末ではない、終わりではない、むしろ始まりですよというように、終わりではない諸々の兆しについてイエス様は教えられるのであります。そして最後に福音が全世界に述べ伝えられ、あなた方が証しをし忍耐することによって初めて終わりが、この世が、今日の世の終わりが来るのですよ。むしろ忍耐すること、キリストに最後まできちっとつかむこと、このことを励ましておられるのであります。 それではイエス様の答えについて4節から5節具体的に一つ一つ見ていきたいと思います。24章4節5節であります。イエス様お答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。この答えは弟子たちが期待していた答えとははるかに遠くかけ離れたものでありました。惑わすという言葉は二度も出てきております。旧約聖書を見ると人の子が到来することによって平和、好奇、喜び、すべて善なることに対する成就、それらが華々しく約束されています。ですから弟子たちはキリストが到来するその日になるならば戦争の恐怖ですとか略奪、飢饉、災いから完全に解放されるだろうと思い込んでいました。今イエス様は律法時代に律法の時代にいたような偽りの預言者、偽善者であるファリサイ人や律法学者たちと同じような部類の人たちがこの新しい新約の時代、福音の時代においてもやはり現れてくるというふうに警告しているのであります。何も変わらないではないかと思ったかもしれません。これはどういうことかと言いますと、旧約聖書によって書かれているメシア予言が成就されないということではなくて、それらが一度にですね完全に成就することではないんですよということです。一つ一つ少しずつ、そしてあなた方の証を通して、あなた方のその福音の伝道の歩みを通して一つ一つ成就していくものですよと、こういった意味合いであったと考えられます。従いましてキリスト者は私たちの一生というのは依然として暗闇の中、悪の迷宮の中をさまよいながら歩くことになります。しかしキリストの松明が私たちに与えられますから、その暗いトンネルの中にあってもその灯火を持って歩むなら、右往左往しながらも最終的に勝利とゴール、それは約束されています。ただ最後まで走り抜かなければなりません。ただ最後まで忍耐しなければなりませんということを警告しているのであります。私たちはイエス・キリストを信じることによってすぐに喜びと感謝と幸いな人生を歩むのではなく、依然として試練と困難とさまざまな誘惑が私たちに襲ってきますけれども、そういったものに惑わされることなく、キリストの灯火をしっかりと握りしめながら忍耐していかなければならない、そして罪と悪に戦っていかなければならないということであります。ところでこの初代教会の時代に教理に対する異端がですね一気に現れることになります。オールスターのように。そして今現在私たちが確認できる異端のルーツというのは、実は全て この初代教会に発生した異端に遡ることができるのであります。神様がこのように多くの異端の発生をその当時許されたのは一体なぜでしょうか。それは聖書を超えてですね、聖書を超えて勝手に自分が聖書を解釈することに嫌悪感を抱かせたり、あるいは聖書を勝手にですね、旧約聖書はもういらない、新約聖書のルカ、パウロ書簡だけ信じればいいんですよというような聖書を勝手に削除すること、これに対する神様の強いこの警告というか、それを初代教会の人々に植え付けるために異端がこれほど多く現れたというふうに考えることができます。6節8節をご覧いただけますでしょうか。6節から8節でございます。戦争のさなかは戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民、国は国に対して立ち上がる。方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて海の苦しみの始まりである。ここでは悲しい戦争や凄ましい悲惨な出来事を通して、今後弟子たちが苦難と恐れの中に置かれても、それはまだ終わりではありませんよということを強調しているのであります。むしろそれは始まりである、苦しみの始まりであるというのであります。この罪深い世がどれぐらい悪に慣れ親しみ、どれぐらい悪に強く執着しているのか、イエス様はよくよくご存知である。イエス様の御言葉に従順できない者がやがてこの世を蹂躙し、悲惨な殺戮によってこの世を、完全に満たしてしまうことを知っておられたのであります。ですから戦争や悲惨な状況が弟子たちの上に降りかかり、この世はもう終わりではないかと思った時でさえ、イエス様はまだそれは終わりではない、そういったことが起こることを心に備えておきなさい、覚悟しておきなさい、そういった悲惨な出来事は全て神様の許しの中で、神様のご計画の中で起こっていることに思いを馳せなさい、そうすれば耐えることができますよというふうに教えているのであります。続いて9節10節をご覧ください。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。イエス様の弟子たちはまさにイエス様が十字架にかかられたような同じ待遇を受けるのであります。ひどい迫害に遭い、あるいは十字架にかけられ殺されていきます。キリスト者に対する迫害は最初はユダヤ人からは、この律法を堅くなに守ったユダヤ教の人々からの迫害がありましたけれども、やがて迫害は ローマ帝国からの迫害、さらに大規模な迫害に移っていきます。ネロ皇帝の時代にはキリスト者はライオンの餌として殺され、あるいは松明の火としてキリストが火炙りにされました。そういった状況の中で人々は信仰から離れ、そして互いが互いに憎み合うようになっていき、教会の中においても愛が冷え込んでいくのであります。11節から13節でございます。11節13節、偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。偽預言者と偽キリストが出てくる理由の一つとして、主の日の到来を、それを定めたり、あるいはもうすでに主の日が来ているよというふうに言ったりする、そのような特徴が見られます。第2テサロニケの2章2節をお開きいただけますでしょうか。381ページ、第2テサロニケ2章2節でございます。381ページ第2テサロニケ2章2節でございます。霊や言葉によって、あるいは私たちから送られたという手紙によって、主の日はすでに来てしまったかのように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしい。初代教会においてもこのように、主の日はすでに来たと触れ回る人が、偽預言者がいたということです。2世紀にはシメオン・バルコクバという人が自称メシア、自分こそがメシアだということで現れまして、ローマ帝国に対し兵を挙げました。6世紀にはムハンマドが、自分はイエスより偉大な預言者であると公言し、イスラム教を起こしました。近代においても19世紀にはジョセフ・スミスという人が神様から直接啓示を受けたとしてモルモン教典を作り、まあ、聖書にさらに上回る経典としてですね、神の啓示の書として公言したというのであります。1914年、イエス様が再臨するそれに違いない、1914年がキリストの再臨する時だと主張したエホバの証人、こういった異端が起こりました。このように時代を通していつの時代も起こっている惑わす者、偽預言者、偽メシアを注意しなさいと言っているのであります。最後まで信仰を守り耐え忍ぶ者こそが救われるのであります。イエス様は弟子たちの描いていたいつとかどこだというような週末の前兆、こういった妄想をですね、少しずつ取り除こうと修正されているのであります。当時の弟子たちだけではありません。私たちもそうであります。 私たちは季節外れの時期尚早の収穫をしようとしてしまいます。自分が撒いていないところから刈り取ろう。旧約の預言者たちによって約束された神の国のその豊かさを私たちキリスト者がその実だけ取っていこうとするのであります。これはまだ戦争が始まっていないのに、戦争によってもたらされる勝利を眺めているようなものであります。100メートル走でレースをする前に、まだ走ってもいないのに金メダルやトロフィーを獲得したかのように考えて、そのトロフィーにどうやって口づけをしたらいいかな、金メダルをどうやって噛んだらいいかな、そのことを議論しているようなものであります。弟子たちの流行る気持ちを抑えながら、イエス様は弟子たち、あなたたちはむしろ今スタート地点に立ったのであって、このコースを外れないで最後まで走り抜くことが大切ですよというふうに勧められているのであります。信仰というのは天国に入るための入場券ではありません。それをタンスの引き出しに大事にしまっておいて、いざ肉体の寿命が尽きた時にタンスから入場券を引き出して天国に入れるということではなくて、信仰というのはチケットでもなく知識でもなく、それは人柄からにじみ出てくるのであり、私たちの生活のプロセスであるということであります。信仰とはまさに日々の戦いであり、罪と悪に対する戦いであり、自分の弱さと自分の罪の性質から来るその悪しき誘惑に対する戦い、地道な歩みであるということです。ですから神の国の豊かな約束をですね、私たちはそれを実際に手に取るというよりも信仰の目でそれを見つめるものであって、そういった諸々の果実は一気に完成されるものではないということです。私たちの信仰の歩み、それは確かに喜びの歩みであります。しかしその喜びというのは信仰を背後とした、信仰を前提とした、信仰をバックボーンとした喜びであってですね、現実は悪魔の惑わしと試練の中で日々訓練され、日々鍛えられ、それはむしろ葛藤と絶望と失敗の連続であるということです。ですから弟子たちが目の色を変えながらイエス様に対していろいろな質問を連発させたの、これも無理もないということなのであります。週末の前兆についてイエス様は具体的にいつだとかどこでだというような内容は教えてくれませんでした。その代わりに詐欺師のようなものが現れて、自分がメシアであると名乗ったり、いよいよ終わりが来たと嘘をくれます、やからに注意しなさいということです。弟子たちは迫害されることになり、十字架につけられるものも出てきます。 しかし最後まで忍耐をもってキリストにつながって歩み続けるのなら、その時にその報いは得られますと神様は、イエス様は励ましておられるのであります。私たちは種をまくことを好む人は誰もいません。みんなが自分のまいていないところから収穫しようというふうに飛びつくのであります。しかし福音伝道、これはまさに地道な種まきであります。私たちの生活を通して世の人々に証しすること、これがまさに信仰の歩みであるということです。最後に14節をご覧ください。14節でございます。そして御国のこの福音はあらゆる民への証しとして全世界に述べ伝えられる。それから終わりが、このようにイエス様は弟子たちに対してですね、悲しい迫害、混乱、戦争、地震、こういったことを警告されました。直ちに天の栄光にあなた方が移されるのではない、その誤りを修正するようにイエス様はあなた方の信仰を通して証が立てられるときに、あなた方がそのレースを完全に走り終えるときに、終わりが初めて来るのですよというふうに言っておられるのであります。イエス様の贖いの道、これは決して私たちを魅了するような贅沢な大通りではありません。大きなエントランスによって迎え入れられる華々しい道ではありません。むしろ茨の門から、細い道から多くの坂を経て私たちは歩んでいかなければならないということです。私たちは偽預言者が来てから、偽キリストが現れてから自分自身を注意するのではなく、偽預言者、偽キリスト、反キリスト、こういったものは初代教会から始まって今に至るまで継続して現れているのであります。むしろ今私たちはそれらに惑わされないよう信仰の戦いを歩んでいかなければならないということです。そして私たちの歩みをイエス様は導いてください。そして神の終わりが、終末の日がもたらされるということであります。このことに感謝しつつ歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。エルサレム神殿の崩壊、この言葉を弟子たちが聞いたときに、それは想定外の出来事であり、まさか眼下に広がるこの美しい神殿が崩される、崩壊されるとは思いもよらないことでありました。弟子たちは世の終わりを想像し、そしてその兆しについて 質問いたしました。しかしイエス様は私たちにその兆しに敏感になって歩むことより、むしろ種をまくこと、伝道すること、最後まであなた方の信仰の道を走り抜くことを励まされました。その中で私たちに襲いかかってくるたくさんの試練がございます。その試練を覚悟するようにとおっしゃいました。どうか私たちのこの人生の歩みにおいても、それは細い道であり茨の道であり坂道の連続でございますけれども、神様は共にいてくださり、栄光のゴールで共にお導き歩ませてくださいますように。そして神の週末の日がやがて来ることができますよう、その日を一日も神様が早めてくださいますようお願いいたします。この祈りを救い主イエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。